町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今夜遊びに来ていただいているのは株式会社ベイサイドプレイス博多の代表取締役社長三留拓也さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、まずは、はい、台湾お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ、実はですね、この番組の収録をしている前日、つまり昨日まで三留さんと一緒に4日間、はい、台湾に行ってきたんですよね。はい、いや、もうなかなか濃厚な。
濃かったですね。
4日間ですよね。まだちょっとこう余韻が残ってますね。
いや、残ってます、残ってます。
ねえ。はい、まあ実際昨日の夜までいましたからね。
はい。
まあ当然といえば当然なんですけども、まあなんで私とですね、三留さんがそもそも台湾に行ったかという話をするにはですね、ちょっと二人のこう4年の歴史をね。
あ、そうですね。
はい。まずはこう語っていかなきゃいけないかなと思うんですけども、はい、まあおそらく福岡の人だったら皆さんご存知のベイサイドプレイス博多、あの博多港にあるね。
はい。
港ですよね。
はい、そうです。
の、いわゆるこう、例えば鹿の島に行く渡船なんかが、まあ、発着している、
はい、
港なんですけども、まあ、そこを、港を含む商業施設といいますか、
はい、
がベイサイドプレイス博多で、
はい、
で、ベイサイドプレイス博多としては、もう歴史としてはどのくらいでしたっけ、そもそもの。
あ、そうですね。そもそもは1993年にできてますので、
はい、
もう
30年
近くですね。
ですよね。
はい、なってますね。
で、実は、その、ベイサイドプレイス博多を、運営されているのが、九電工さん。
はい。
いうことですよね。
はい。
だから、三留さんの、そもそもの職責は、九電工に。
はい、そうです。
なんかどうもこの秋から社名も変更するという。
あ、そうです。株式会社クラフティアという。
というね。
はい。
うん、それもなかなか、
あ、はい、
あの九電工が名前変わるのかというぐらいね。
そうですね。
ニュースになってましたけども。
はい。
で、実はその運営をされていらっしゃって、で、まあ、この番組にも以前、そのベイサイドプレイス博多の前任の芳賀社長にも、
はい、
ゲストでいただいた、来ていただいたんですけども、三留さんが実は社長を、引き継がれてる、
はい。はい。4月から社長を引き継ぎました。
ですよね。
はい。
はい。で、それで、その私と三留さんの関係で言いますと、それこそ4年ぐらい前に遡るんですけども、
はい。
まあ私がその福岡ミュージックマンスということで、毎年9月に、5つのフェスが、まあ5つのフェスが、開催されている音楽の祭典の中でやっていましたら、三留さんがある時に、コンタクトをしていただいて、
はい。
実はベイサイドプレイスも音楽イベントがしたいと、
はい、
いうことで来られたのが最初でしたよね。
そうです。それが最初ですね。
うん、
はい。
あれはそもそもなんでそういう思いをまず。
ですね、私があのベイサイドに来た2020年で、うん、はい、ちょうどコロナが流行していた時だったんですね。
ああ、そっか。
はい。で、はい、まあ来たはいいものの何もできないと。うん、ただある意味考える時間はすごくあって、うん、この施設がこう福岡にとってどうあるべきかなとか、うん、でそういうのを考えた時にやっぱり港にはこう音楽っていうのが似合うなと。
お、はい、
でもちろん福岡ミュージックマンスも知ってましたので、うん、まあここはベイサイドも一緒にやったら面白いんじゃないかなと。うん、いうのをいろんな人に話したらですね、うん、まあ、ある時、いや、深町さん紹介しようかっていうのを言ってくれる方がいてですね、はいはい、ただ、まあ、中途半端やめてくれと、
うん、
真剣にやるんだったら紹介するよっていうので、
うんうん、
いや、もう真剣にそこは行きますと、いうのでお会いしたのが初めてですね。
あれが、ま、だいたい4年前ぐらい。
そうですね、はい。
ですよね。
はい。
いや、そうなんです。その時に、まあ、よく私のところにもいろんなこう方が、ま、来られて、一緒になんかやりませんかとか相談持ちかけられることもあるんですけども、意外とこう挨拶だけで具体的にならないケースもまあまああったりもするので、どうなんだろうなという感じで、まあお会いしたところですね、三留さんの目がなんかもうキラキラ輝いていて、あ、この人はもうなんか本当真剣に港をね面白くしたいんだという、なんかそういう気概が伝わってきて、で実は私も福岡はやはり、まあ、空港にしろ、港にしろ、駅にしろ、
はい、
まあ、玄関口がそれぞれありますよね。
はい、
で、そういうところでこそ、来街者とかをお迎えするにあたって、うん、何かこう特徴的なね、
はい、
ことやったら面白いんじゃないかなっていうことを、まあ、偶然考えていた時にですね、うん、まあ、たまたまそうやって港の方でもやりたいという話があったので、
はい、
あ、これはなんか面白いことできるんじゃないかなと思って、で、それからね、僭越ながら私も、
はい、
まあ、プロデューサーという形で、
はい、
ベイフェスの、
お力いただいております。
初回からですね、
はい、
関わらせていただいて、で、まあ、とにかく、なんて言うんだろう、毎年毎年、今年で4回目ですよね、
はい、2025年。4回目です。はい。
で、毎回毎回、ちょっとずつこう、バージョンアップしていっているというか、
はい、
新しくこう、チャレンジをね、
はい、
していく中で、 まあ私もね、無理難題を三留さんに投げるんですよ。
本当ですね、とかね。
本当ですね。まあ港なんでね、はい。そこでしかやっぱできないことをやってこそ、面白いお祭りになるんで、はい、まあ港だから、やっぱ船の上もステージにしたいですよね、みたいな。
1回目の時そうですね。
ね、はい、そうでしたよね。
はい。
で、なかなかその、やっぱりこう、普通ね、もう、ちゃんとスケジュールが組まれているような都営線なんで、はい、まあ、簡単じゃないだろうなと思ったら、三留さんが、わかりました。あれ大丈夫みたいな感じで、僕はちょっと不安だったんですけど、はい、実際そこ交渉をまとめてくださってね、はい、初回からまず戦場ステージ。
そうですね、菅佐野さんと曽我部圭一さんの、はい、2回。
これがね、皆さんね、ぜひ、まあ今年もありますから体験していただきたいんですけども、いわゆるこうベイサイドから船出しまして、まあ別に目的地はありませんから、博多港をクルーズするんですよね、はい。で、その上でスペシャルステージも展開していて、まあちょうど日も暮れかかる時間帯なんで、はい、景色がまたね、
いいですね、
非日常的な。
はい。
まああれはもうベイフェスでしか演出できないステージの一つとなりましたね。
はい。
で、それからですね、これは2年目からでしたっけ
?2 年目です。はい。
あそこはな、ランドマークで博多ポートタワーというね。
はい。
これまた歴史ある。はい。ランド、まあ、ポートタワーありまして、あの展望室でなんかできないかなみたいなことをね、認めさんにちょっと相談したら、わかりましたみたいな。でもあそこはなかなかそれこそ僕はもっとハードル高いと実は思ってたんですよ。
はい。
だって今まで、ポートタワーのあの展望室でイベントをやったとかっていう話聞いたことがなかったんで。
そうですね。今まで多分ないですね。
ないですよね。
はい。
あそこでも60年以上歴史がある。はい。タワーですから。
そうですね。
それまでやってなかったってことはもう本当普通はできない。
はい。
場所なはずなんですよ。
はい。
それがね、ちょうど2年目のベイフェスから、あそこをね。
そうですね。
DJ ラウンジとして。
はい。
しかも、日が暮れた夜の時間帯に、はい、開放していただいて。
はい。
で、あそこでまた綺麗な夜景を望みながら。
いや、ほんとそうですよね。
ね、DJ たちによる、
はい。
まあ、気持ちのいいまた音楽。はい。それが、まあ、前夜祭という形でね。
はい。
まあ、2年目からスタートしまして。
はい。
で、少しずつこう、確実に新しいことをね。
はい。
加えている中で、この今年2025年、今4回目を迎えるんですが、今年のだから新しいことが何かというと、まあ、アジアから。
はい。
アーティストを。呼ぼうじゃないか。
はい、そうですね。
ということで、実は台湾からね。
はい。
アンダーという。
はい。
まあ、いわゆるインディーポップ。もうほんと若手の今、最新っていうか最先端を走っている。はい。アーティストを招聘することになりまして。
はい。
どうせ呼ぶんであれば。
はい。
もう向こうに行ってプロモーションしてきましょうということになってね。
本当ですね。
それで、ちゃんと乗り込んだんですよね。
乗り込んできました。
はい。私こうやって今、一人で勝手に割と喋ってますけど、割と三留さんももうあれですよ。共犯者というか。
そうですね。
かなり三留さんもその思いを持ってますよね、
はい。いや、そうですね。もう開催当初からいつかは呼びたいというのは深町さんとずっとお話してたので、はい、はい。やっと実現したかなというところですね。
ですね。
はい。
まあそれも私たち一緒にまずはその、まあこの放送局じゃない、まあ他局でちょっと恐縮なんですけど、RKB でね。
はい。
ガミニチューンズという番組私やらせてもらってるんですけども、まあそこで三留さんにも協力していただいている中で、まあどうせだったら、まあ、兄弟関係というか、姉妹関係のある局がね、
はい、
台湾に RTI 台湾国際放送という非常に歴史ある放送局がありまして、
はい、
そこが、なんと45分間もね、
はい、
時間を作ってくださって、しましたね、はい、まあ、台湾の人しかおそらくほとんど聞いてないぐらいの、はい、そういうステーションで、まあ、ベイフェスプラス福岡ミュージックマンスのプロモーション、はい、どうせ9月に福岡に来られるんであれば、ぜひこのイベントを楽しみに来てくださいというね、うん、
はい、
ようなプロモーションもね、
熱く語ってきました、
ね。熱く語ってきまして、で一緒にね、アンダーも一緒に、
はい、いや、いい子でしたね。
いや本当ね、もうすごいなんかそこも、まあ、交流というか出会うこともできましたし、
はい、
どうですか三留さん、ここまでの歴史を改めて4年間振り返ってみて。
そうですね、本当にここまでなるとは正直思ってなかったところまで来てるかなと。
うん、
ただ毎年毎年ですね、私も、うん、いろいろ考えるんですけど、やっぱその斜め上を深町さんからご提案いただいて。
すいません、
でもやっぱり面白いんですよね。
はい、
私もですけど、はい、ポートタワーが展望室になったら、うん、これは面白いだろうなと思うと、うん、まあどうやって実現しようかなっていう、うん、もうあとはやるだけっていうところにですね、うん、考えていくようになりましたね。
ね、今までこうなかなか開かなかったような 鍵を扉をこじ開ける、
はい、そうですね。
ところが認めさんなんか僕はねすごいなっていつも
とんでもないです、
はい、心の中で感心してますよ。
ありがとうございます。
いや本当なんかそれ意外と大事なことで、
はい、
あの簡単じゃないですか。いや、はい、それはちょっと難しいんじゃないかとか。
そうですね、
うん、はい、なんか今回は、まあ、来年いずれできたらいいですよねぐらいの話で、
はい、
大体落ち着くんですけど、
はい、
認めさんは即ねそこアクションをしてで実際にそれが、まあ、実現するとこまで諦めないというね、
はい、そうですね。
これ社風なんですか。
これ社風も多分あると思うんですけれども、やっぱ私自身もですね、うん、やっぱ断ったそこで終わりなので、まあできるできないは抜きにして何でもやってみようっていう精神はやっぱありますね、う
ん、いやー素晴らしいですよね。
はい、ありがとうございます。
だからもう本当ミュージックマンスの中でもいわゆる新参のフェスではあったんですけど、
はい、
まあ、ロケットスタートというか。
あ、そうですね。
もうかなり今はそれぞれね5つのフェスが個性的なフェスが集まってますけど、うん、ベイフェスももう本当に、いわゆるこうなんていうんですか、オリジナルな。
そうですね、もう独自路線を、はい、
なってきてますよね。
はい、
で今回は特に、トップバッターです。
はい、
福岡ミュージックマンスの、
はい、
あのまあちょっと私の方からもね説明させていただきますと、9月の6日、
はい、
7日土日に、
はい、
今年は開催されます。
はい、
で、あのまあご存知の方も多いと思いますけど、入場無料なんです。
はい、
はい、ということで今年はどんなラインナップか、認めさんの方からちょっとご紹介いただいてもいいですか。
はい、じゃあ紹介させていただきます。
はい、
9月6日土曜日が、野宮真紀さんと、ウィズ・ヤフネ哲郎さん。
はい。
はい。と、ノーナ・リーブス。
はい。
で、先ほどお話に出た台湾からアンダー。
うん。うん、
そして、福岡在住アーティストで、うん、ベノ、そして、糸の森の音楽室。
はい。
はい。この5組になります。はい、で、9月7日、日曜日が、オーバル。
はい。
ユーガ、うん、シャッポ、
うん、
ソラヤ。
はい。
で、福岡のアーティストでヨールと、
はい、
ランマン天国、
はい、
この6組になります。
なんかベイフェスはかなり毎年、まあ私も関わってるからあれですけど、いわゆるこう若
い
アーティストにいち早く、
は
い、まあフォーカスして、
そうですね、はい、
でそこにつながっていく、まあいわゆるこうコンテクストというか、
はい、
まあ、そのレジェンドたち、
はい、
ということで、まあ、今年だったら、まあ、渋谷系の女王と言われている野宮真紀さんだったり、
はい、
まあ、それこそ台湾でも人気があるぐらいなノーナ・リーブスだったり、
はい、
ちょっといわゆるこう大丈夫ですか、一般的な分かりやすいアーティスト J-POP 的なアーティストというよりは、
はい、
まあ、かなりそのミュージックファンに、
はい、
反応してもらえれるような、
はい、
コアな、
そうですね、
セレクションになってますけど、
はい、
どうですかこれ、評判の、毎年であるとそういう路線だと思いますけど。
いや、もう本当いろんな方から言われるのがですね、はい、なんかこう、独自路線を行ってるなっていうのはよく言われますね。
うん、
ただ、それが面白いっていうふうに思ってもらえる方が多いので、
は
い、やっててよかったなと思いますね。
あ、なるほど。だから、まあ、もしかしたら、ご存知のないアーティストなんかも出演してるかもしれないですけど、
はい、
でも、おそらくたまたまそこの場面で出くわしたとすると、
はい、
なんか港の雰囲気と非常にこうマッチしてるし、
うん、はい、
なんかいい感じの、
そうですよね、
空間に毎回なってますよね。
なってますね、
うん、
はい、
いやまたまたこれはすごいラインナップと言いますか
、はい、
楽しみですよね。
楽しみですね。
まあ実はここだけではとどまらないことも、まあ、今年も実はありまして、
はい、
それはちょっとじゃあ後半少しねまたおいおい話したいなと思いますけど、
はい、
まあ、ベイサイドプレス博多といえばですね、私も、まあ、苦い思い出も含め、いろいろあるんですよ。あそこって、まあ、ご存知のようにね、水槽がね、
はい、
建物の中にありまして、
はい、
その前でどえらいことをやらされた過去の記憶があって、はい、2003年ぐらいだったかな。それこそ私の先輩でもある陣内孝則さんが、自分の、まあ、博多時代の思い出を映画にしたロッカーズというね、
はい、
映画がありまして、もちろんこちらでロケがたくさんあって、ベイサイドプレスもその一部だったんですけど、うん、まあそこで、まあ私ちょっと映画のコーディネーターとしてですね、はい、いろいろ参画してたんですけども、お前も出ろと。もう先輩、縦社会、もう断れる余地もないので、わかりました。みたいな感じで、もう私が認めさんに無理無理なんて言ってるようなことを逆に私も先輩から言われるんですけど、はい、それで、どんな役やろうなと思ったらなんかね、不倫課長みたいな役で。
水槽の前でされてましたね。
水槽の前で。もう芝居もできないのに、もう台本も当日渡されるぐらい、こういう設定も当日聞くようなね。
はい。
なかなかな無茶ぶりをされたりとか、いうことだったんですけど、ただあそこが実は、私と認めさんの本来の、まあ、起点と言いますか。
あ、そうですね。はい。
ちょうど私が、福岡ミュージックマンスター別に、それこそまさにコロナの時にね、はい、何かこう、 音楽が止まっているなということに我々もやっぱ行き当たったんですよ。うん、それでせっかくやっぱ福岡といえば音楽、特徴あるものだし、止めたらいかんなと思ってですね、はい、何かもうちょっと恒常的に、町と市長に音楽ができないかなというところから、うん、福岡音楽都市協議会というですね、
はい、
まあ任意団体といいまして、まあ、いわゆるこう福岡市だったりいろんなまあ大学九州大学だったりとかいろんなもうジャンルも横断するような山岳官民の組織ができて、でそこで、まあいわゆるこうじゃあ日常的に何ができるかっていった時に、まあ世界的な潮流でもあるいわゆるこうストリートピアノですね、
はい、
そういうものを福岡にもやりたいなと思っていた時にですね、三留さんの方からね、
はい、
あそこをぜひストリートピアノの場所として、
そうなんですよね、
提供したいという、
はい、
うん、あれはもともとどういうところから、
あれはですね、もともと、私たちの施設にですね、うん、子供の遊び場があるんですけれども。
ありますね。2階でしたっけ、
はい、
?3 階か。
2階に、はい、はい。で、そこに、グランドピアノをですね、はい、寄贈いただいた方が、スタッフの方でいらっしゃって、うん、ただ、なんかこう、あまり使われてないのもったいないなっていうのはずっと思ってたんですね。うんうん、で、せっかくなら、うん、バックに水槽があって、はい、そこにストリートピアノが置いたら面白いんじゃないかなと思いまして、ちょっと深町さんにご相談させていただいたという形ですね。
ですよね。しかも、はい、まあ、グランドピアノですからね。
そうですね。
なんか、はい、ストリートピアノとしては、
ないですよね。
贅沢な。はい、そして、しかも、あの水槽が、まあ、バック、はい、借景のように、
そうですね。
はい、演奏している方の後ろでウミガメが泳いだりとか、
そうです、そうです。
なかなか、どこにでもあるよわけじゃないような、シチュエーションができてますよね、はい、あれも。はい、
もう本当に出来上がりましたね。
ね。
はい。
で、三留さん持ってるなと思ったのが、
はい。
その設置した翌日からすごいスペシャルな、
そうですね。
方がね、
はい。
演奏されましたよね。
そうです、そうです。深町さんにオープニングセレモニーをお手伝いいただいて、うん、はい、で、次の日ですね、本当たまたまなんですけれども、うん、あの、世界的バイオリニストの高島千佐子さんが、壱岐津島に行くっていうので、こう、はい、待ってたみたいなんですね、船を。ただそれを見つけられて、はい、じゃあ一曲やろうかって言ってですね、突然、もうストリートライブがそこで。
すごいですよね。設置した翌日に。
翌日でしたね。
まるでスペシャルゲストかのような。
はい。
そんなことがね。
そうなんですよ。
あれもやっぱ港だからこそですもんね。
本当そうですね。
高島さんがおそらく、あれでしょ、津島かなんかで公演の予定があって。
そうです、そうです。もうまさにそれで、船が出るまで待ってた時に見つけていただいた感じですね。う
ん
う
ん、だから、まあ、高島さんだけだったらピアノが活用できないんだけど、はい、その演奏者たちがね。
そうです、そうです。ピアノの方と、もう一方、バイオリニストの方も、なんか3名で。うん、突然始まりましたね。
あんなだってサプライズで見せられたらもうたまんないですよ。
いや、もうお客さんびっくりしてました。もう本当にすぐ人だかりができましたね。
ですよね。だからやっぱベイサイドプレス博多はだんだんなんか変わってきたなっていう感じが僕もしていて、
はい、
正直言いますとね、
はい、
あの、なかなかうまくいってない施設だったんですよ。
いや、そうですね。はい。
港としてはもちろんね、機能してたんでしょうけども、
はい、
商業施設という観点から見ると、意外とこう、閑散としていたりとか、
うん、そうですね。
そんなことが多かったんですけど、はい、でも、あの、いわゆるこう、九電工さんが関わられてから、
はい、
そして、まあ、前任の羽賀社長、三留さんの体制になったぐらいから、
はい、
なかなかすごいことになってませんか？
そうですね。あの、もう本当に閑散としていた施設だったんですけれども、うん、はい、2021年、2年ぐらいからですね、うん、まあこういった思いとかをいろんな人に話しているうちに、うん、もう今テナントさんも全部埋まってますし、はい、で、やっぱり平日人がなかなかいないっていうのもあったんですけれども、うん、今は結構若者が溢れてたりっていうので。
そう、若い人がすごく目につくようになりましたね。
はい。だから、多分昔のイメージを持たれる、うん、ている方はですね、一度来ていただくと、うん、まあ新しいカフェができてたり、
はい、
だ本当に なんかベイサイド変わったなって思っていただけるんじゃないかなと思いますね。
やっぱりその国際港という側面もありますから、
はい、
インバウンドの方もね。
あ、多いですね。
多いですよね。はい、
だから変な話ですけれども、うん、なんかこうやっぱりこう交流地点じゃないですけれども、うん、まあアジアの方々と、うん、欧米の方々もですけれども、うん、いろんな人種の方と交われる施設になってきたかなと思いますね。
うん、考えてみたらその古来からね、
はい、
まあ飛行機のなかった時代、
はい、
もうから、まあ、大陸と結ばれるまずそのまさに玄関口が博多港だった、
はい、そうですね、
と思うんですよ。はい、で私もあの音色という自分の音楽史をまとめた本に。うん、福岡の音楽史をまとめた本に書いてますけど、あの、遣唐使とかね、
はい、
そういう船さえ行き交っていたから、うん、そういう、まあ、いち早く文化が入ってくるのは、
はい、
あの、博多港からだったと思うんですけども、はい、それからすると非常にだから今、意味がある展開になってきてると思いますよ、うん、ベイフェスっていうのも。はい、
いや、私も深間さんの著書を読ませていただいたんですけど、やっぱり歴史から学ぶところってすごく多くて、やっぱなんでああいうところに往来してたかっていうのは、そういう意味もあるのかなと思ってですね、やっと形になってきたかなと思います、
ね。ですよね。もちろんだから、商業施設として、まあ、無事ターンしたのも非常に、嬉しいことなんだけども、プラス、そこにまた新たに、文化というね、
そうですね、
切り口の、まあ、ことがまた、復興してきているから、
そうですね。
非常にこう意義深くないですか？
いや、意義深いですね。うん、やっぱ福岡出身としては盛り上げていきたいなと思います、ね。
まさにそのベイフェスのコンセプトが、クリエイト・ザ・ベイ・カルチャー、はい、ということで、港から文化を発信するという意味ではね、
はい、
私いわゆるこうベイサイドのエリア、ベイエリアと須崎公園を含む、はい、今はもう拠点文化施設で新しく市民ホールもできましたけど、
はい、
天神ビッグバンのすぐ隣では、うん、新たなまた文化発信拠点が、
そうですね、
生まれてきてるなって感じしますね。
はい。
なんかしかもそのいわゆるこうストリートカルチャーとか、
はい、
ベイサイドプレス博多もそうですけど、
はい、
ストリートバスケとかね、
そうですね、
フットサルとか、
はい、
そっちのエリアもね、充実してますもんね。
そうですね。もうボートレース場のところにもスケートボーパークができますので、
いよいよね、それも始まってますし、準備が、はい、
うん、まあ、福岡も北側、今まではですね、あんまり面白いと思われたことがないかもしれないですけど、うん、だんだん面白くなってきてるんじゃないかなとは思いますね。
その象徴が一つこうベイフェスだと思いますけど、
はい、
まあ毎年毎年更新していってますけど、
はい、
これ三留さんの思いの中では、
はい、
今後どうしていきたいとかっていうのはありますか？
そうですね、変な話ですけど今回、台湾からアンダーさん来ていただいて、はい、もっともっとそういう交流を続けていきたいなっていうのは思ってますね、
うんうん、
なので、今度は逆に、ベイフェスに出た、福岡のアーティストが台湾に行ったり、うん、アジアに出ていくような、
はい、
だからイベント同士の交流っていうのも続けて、うん、まあ、日本の、交流地点がベイサイドであるっていうことが、はい、面白いんじゃないかなって今思ってますね。
いいですね。だって交流ってやっぱ一方通行じゃ面白くないですもんね。
そうですね、はい、
呼ぶだけじゃやっぱりワンウェイだし、うん、
はい、
でそれが今度逆にまたこっちからアジアにアーティストを送り込んだりすることが、
はい、
まあ、当たり前になっていったら、
はい、
もうよりこう福岡の特徴がね、
いや本当ね、
顕在化しますよね、
はい、
うん、
なんでやっぱりこうベイフェスの時にですね、深町さんとお話したんですけど、うん、もう東京大阪の真似はしたくないなと、
うん、
なのでそこから人気のアーティストを呼んで、うん、よかったよかったじゃなくて、うん、もう本当にアジアを向いていって、うん、そういう活動をしていきたいなっていうのは当初から言ってましたので、
うん、
やっとちょっと一歩を踏み出せたかなと思ってます、ね、
ですね。あ、でもそうなった時に初めてなんかクリエイト・ザ・ベイ・カルチャーというかね、
そうですね、
文化が生まれていくようなことになりそうな気はしますね、
はい、
まあ、だからそういった意味では本当まさに港というのは玄関口なんで、うん、そこが交流拠点になっていって、
はい、
お互いがね、
そうですね、行き交う。
だってまさに三留さんもねおっしゃってくれましたけど、東京に行く感覚で台湾に行けましたもんね。
行きましたね。
同じぐらいの時間ですよ、言ったら。
全くなんか違和感なかったですね。
なんか飛行機のね、まあ、いわゆるこう離陸して、まあ、ちょっと機内食でも食べてたらしばらくしたら
もう着くって、
着くみたいなね。
はい。
そんな感覚だから、もう本当なんかやっぱ福岡っていうのはその地政学的にもそこを利用しない手はないっていうね。いや、
本当そうですね。なんかこれをきっかけに、うん、まあミュージシャンの方も福岡にいた方がこうアジアに近いぞっていう印象もついていったら、うんうん、多分本当もっと面白くなるんじゃないかなっていう。
ね、まずは、だから例えばアジアのアーティストが日本に来ようと思ったら、まず福岡に来て何かライブをするとか、ね。
はい。
で、日本からもまずはじゃあ、福岡から出発して向こうに目指そうみたいな、は
い、面白いですね。
そうなったら面白いですよね、
はい、
さあ、まあ、前半話してまだまだ今年はね仕掛けがあるというところで言うと、
はい、
毎年その前夜祭をね、
はい、
これも何年目でしたっけ、前夜祭は。
2回目からやってますので、
そのポートタワーのね、はい、展望室を使ったイベントが前夜祭ということで、
はい、
金曜日から実はスタートするんですけど、
はい、
今年は去年もね、ピチカード5の、それこそ小西康晴さんとかが、もう超アゲアゲな DJ をして、
はい、すごかったですね。
未だかつてない多分、ポートタワーが盛り上がったんじゃないかなというね。はい、まあ、あれを超えるものは果たしてあるんだろうかというぐらい去年はね、
はい、
賑わったんですけど、今年まだよりとんでもないことに。
いや、ちょっと今年はとんでもないですね。
大丈夫かなと。だからもう、あれも、まあ、入場無料じゃないですか。
はい。
だ今度ばっかりはちょっと多少入場規制、
そうですね、
上がれる人がやっぱどうしても限られるからね、
はいはい、
じゃないかなというぐらいなキャスティングが、
そうですね、
実現してまして、
はい、
もうこれ言えますよね。
あ、そうですね、放送日にはもう大丈夫です。
この段階ではね、もうすでに発表されてると思いますけども、
はい、
なんと 我々とも親和性が非常に高いあのクレイジーケンバンドの横山健さんが
すごいですよね。
なんと、まあ、バンドではもちろんなくてソロで、まあ、DJ の、まあ、実演販売でよく健さん言ってますけどあのスタイルでね、
はい、
曲をかけたり多分おそらく歌ったりということがタダで見れるんですよ、あそこで。
とんでもないですね。
前夜祭と言いながらもうすごいことになんかなりそうな。
本当ですね。
そんな予感さえしますよね。
歴史的な一日になるんじゃないかと。
いやいや本当。だからちょっと逆にこう運営としては、
いや本当
そこでね、
準備をですね、
トラブらないようにというか、はい、せっかく楽しみに来てくださった方が万が一こう上がれなかったりとか、
はい、
見れないこともありえますもんね。
そうですね。
これどういう風にしましょうか。
ちょっともうでもこの放送時点では、うん、あのもう決まってると思うんですけれども、はい、まあもちろん入場無料は無料なんですけれども、うん、事前にこう申し込みをいただくような形になってるんじゃないかなという風に、うん、
なるほどね、
思ってます。
はい。先行でちょっとなんか一回やった方がいいのかもしれないですね。
そうですね。
だって昨年から、はい、実はまあ高島市長の肝入りもあって。せっかくだったらね、ここでドリンクも飲めた方がもっと皆さん楽しめますよね、はい、っていうことをね、
はい、
市長もおっしゃってくださったんで、昨年からね、
はい、
あの、まあ、いわゆるこう、その、飲むこともできるようになったんで、滞留時間が気持ちよすぎて皆さん長くなってますからね。そこはやっぱなるべくちょっと回転するようにしなきゃいけないですよね。
はい、ちょっと考えます。
ちょっとね、もうそのぐらいなんか今年はまたより盛り上がりそうな、
はい、
そんな予感さえある、
はい、
ベイフェスなんでね。まあ皆さん、まあもちろんまた来週改めて告知もしますけども、前半、三留さんからお話していただいたような、また豪華キャストによる、はい、2日間だし、前夜祭は前夜祭でまたとんでもないことになりそうなんで、ぜひ皆さんね、9月5、6、7のスケジュールは一応開けておいてくださいと。
はい。
もういよいよ来週ですからね。
そうですね。ちなみにあの前夜祭は、あの、クレイジーケンバンドの横山健さん、はい、時は響さん、はい、リルサーマーさんの3組に、はい、ご出演いただきます。そうです
ね。はい。またここは DJ ステージが盛り上がって、だいたい夕方、まあ、6時以降ぐらい、7時ぐらいからかな、入場は。
そうですね、7時、8時のどちらかになると思います、ね。
はい。やっぱり、あの、日が沈んだ後の方が、
いや、もうもちろんです
ね。明らかに綺麗なんですよね。
はい。
外の景色がね、
はい。
夜景が。あの、普段見れないような市内の夜景がね、
はい。
あの、見れますので、あの、いろんな楽しみ方ができるベイフェスなんで、皆さんぜひお楽しみにしていただきたいと思います。ということで、まあ、ベイフェスの話だったり、ちょっとそれにまつわる歴史みたいな話をね、
はい、
たくさん、あの、お伺いすることができました。
はい。
改めてここで、ベイフェス2025の、
はい、
まあ、時間帯ですとか、
はい、
その他何が合ってるのかっていうのを三留さんからちょっとお伝えしていただいてもいいですか。
あ、わかりました。
はい。
まずは前夜祭が9月5日の金曜日になります。
はい。
で、時間は、夜の8時から10時を予定してますが、
はい。
まあ、詳細は、インスタグラム等の、うん、SNS でチェックしてください。
はい。
で、出演者はクレイジーケンバンドの横山健さん、
はい。
時は響さん、
うん、
リルサマーさん、
はい、
になります。
うん。
はい。で、9月6日土曜日、うん、こちらから、ベイフェスは始まるんですけれども、はい、時間は14時から21時、
うん、
で、出演者は、野宮真希、ウィズ、ヤフネ哲郎、
うん、
ノーナリーブス、台湾からアンダー、ベノ、うん、糸の森の音楽室になります、
うん、はい、
で、こちらの、今年もですね、あの DJ による、うん、プレイができる、DJ ゾーンだったり、
はい、
去年好評だったレコード市、
うん、
こちらも2日間やりますのでぜひよろしくお願いします。
まさにフェスですね、お祭りです、
はい、で、9月7日、日曜日は、14時から20時になっております、
うん、
で、出演者が、オーバル、
うん、
優雅、シャッポ、
うん、
ソラヤ、ヨール、ランマン天国の6組になります、
うん、はい、
はい、
で、まあもちろんあの通常の飲食店もオープンしてますからね、はい、あの人気の豊一さんの寿司だったり海鮮丼もあれば、
はい、
あの道を挟んだら波波の湯というね、はい、温泉もありますから、
はい、
ちょっとまあまだ暑い可能性ありますからね。
そうですね、はい、
まあ仮に汗だくになったとしても一っ風呂浴びて、
そうです、
帰れるというね、
はい、
そういう施設もありますから、ぜひ皆さんね、あのまあ手ぶらで来ても全然大丈夫。
大丈夫です。あのフェスのオリジナル T シャツ販売しますので、
あ、皆さんぜひね、それゲットしてください。
はい、
特に初日9月6日はその T シャツを買ってくれた方先着50名の方がね。
はい、
あの戦場ステージに乗船できる権利となりますから、
はい、今年はあの西寺豪太さんが出ますので、
よろしくお願いします。いや、これまたね楽しみですよ。なので皆さん、あの T シャツはねぜひ現地で調達、購入していただきたいと思います、
はい、
では三留さん、引き続き来週のゲスト代もお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、ということで株式会社ベイサイドプレイス博多代表取締役社長三留拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもLove FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。